岡山県がお送りする県民の皆さんへの時間です。今朝は真庭市蒜山ミュージアムで現在開催中の展覧会、原田要展絵画と彫刻の深みにについて、真庭市蒜山ミュージアム学芸員の三井智之さんにお電話をつないでご紹介いただきます。三井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、早速ですが、今回の展覧会、どんな作品が展示されているのか教えてください。
はい、この展覧会では一見巨大な花やキノコに見える木の彫刻のような作品やレリーフ状の作品など、奈良を拠点に活動する美術家原田要さんの作品を展示しています。
一見ということは実際には違うんでしょうか。
はい、原田さんは花やキノコの彫刻を作ろうとしたのではなくて、絵画について真面目に考えて、その考えに従って作品を作ろうとしていった結果、色を塗った木の彫刻のような作品を作るようになったということです。
絵画を追い求めて作っていったら彫刻ができてしまったということですか。
そうですね、原田さんは絵画の意識で作られた立体というような言い方をされています。
はい、
彫刻に適当に色を塗っているのではなくて、作品は色とりどりの表と白一色の裏にはっきり分かれていて、油絵のカンバスの表と裏に対応しているそうです。
はい、
だから、彫刻のような形の絵画という方が正確かもしれません。
彫刻のような形の絵画、なんとなく分かってきたような気がしますが、もう少し教えていただけますか。
はい、原田さんの作品は絵画が四角くて平らで垂直な面に描かれるという常識を疑うところから始まっているんです。
はい、
で、大昔の洞窟の壁画のように凸凹のある曲面の方が色が生き生きすると考えて、で、目の前にドーンと立ちはだかる垂直な面より水平に近い方がこう気負わずに自然な感覚で色を楽しめると考えて、花やキノコのような形の彫刻としても楽しめる絵画作品を作るようになったとのことです。
なるほど、彫刻として楽しめる絵画作品、一つの作品で絵画と彫刻両方楽しめるようで、なんだかお得な感じもしますね。
はい、見る方は楽しいのですが、作る側としては考えたり悩んだりすることが多いようで、そのあたりの難しさを、展覧会タイトルの絵画と彫刻の深みにというところに反映させています。でも、原田さんもご自身で両方の楽しみ方ができてお得な作品と言っていますよ。
そうなんですか。展覧会では何点くらいの作品が展示されているんでしょうか。
はい、大小合わせて74点の作品が展示されています。迫力のある大きな作品の展示されているその脇で、ちょっと隠すみたいな感じで小さな作品が置かれていたり、変化に富んだ展示になっています。
そういった作品を見つけていくのも楽しいですね。
はい、
では最後に三井さんからラジオを聞きの皆さんに呼びかけをお願いします。
はい、原田さんの作品を言葉で説明しようとするとどうしても小難しい感じになってしまうのですが、会場はちょっと怪しい森のような感じになっていて、その中を探検するような感覚で楽しんでいただける展示になっています。会期中、今月19日にはワークショップ、それから来月の30日には原田さんと兵庫県立美術館学芸員の江上由香さんとの対談イベントもありますので、ぜひご来場ください。
はい、今日の放送について詳しくは真庭市スポーツ文化振興課、電話 086742-1178 086742-1178 までお問い合わせください。今朝は現在開催中の展覧会、原田要展絵画と彫刻の深みにについて、真庭市蒜山ミュージアム学芸員の三井智之さんにご紹介いただきました。三井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて岡山県から青少年のスマートフォン使用に関するお知らせです。夏休みを迎え、スマートフォンの使用時間が増えたり、初めて自分用のスマートフォンを手にしたりした子どもたちも多いのではないでしょうか。スマートフォンは様々な情報にアクセスできる便利なものですが、一方でインターネット上にはいわゆる出会い系サイトや残酷な暴力シーンを含む動画など、子どもたちに有害な影響を与える情報も無数に存在します。そのような有害な情報から子どもたちを守るため、 フィルタリングを設定することが大切です。県では、携帯・スマホの正しい使い方と題したホームページを作成し、アイドルグループフィールネオが紹介するスマホ・ SNS の使い方や、スマホトラブルを疑似体験できるコンテンツを掲載しています。正しい理解と対策で、子どもを有害情報から守りましょう。岡山県がお送りした県民の皆さんへ、中村恵美がお伝えしました。